はい、皆さんありがとうございます。これでですね、一応予定していた、内容、発表というかプレゼンテーションにつきましては、以上が、となります。で、これからの時間ですね、オープンポリシーアワーというか、オープンマイクというか、2つの、単語が並んでるんですけど、これは何かと申しますと、オープンポリ、まあ、あの、ポリシー提案というのにこういうのがあって、こういうアイデアがあるんだけれども、これってポリシーとして提案すべきかな、みたいなことのですね、相談を、受け付けるというこの時間帯と時間帯であり、あともう一つは、このフォーラム自体の、まあ、運営、先ほどご意見いただいた、若い人をどうやってこう呼び込むのかというような話というものをですね、まあ、ご意見をいただフロアからご意見をいただいて、一緒に考えていくことができればなというふうに考えています。ということで、実は、この枠はですね、特に議題もございませんで、完全にマイクをオープンにして、皆さんからのご意見をいただきたいというのが、趣旨となりますので、何かご意見があれば、ぜひ、マイクの前にお立ちいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、すいません、お願いありがとうございます。
あ、はい、でした。話しやすいように先陣を切りますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。いくつかありまして、まず今言っていただいた若い人を呼び込むというところなんですけど、一番初めに立花さんの方でプレゼンいただいたポリシーワーキンググループの目標とか、まあ、チャーターみたいなものにぜひそれを加えていただいて、今ポリシーの運営しか書いてなかったので、日本におけるポリシー議論の活性化と我々の育成みたいなのに、これシワキングループのチャートに入れていただきたいなと思いましたので、1個目でございます。
はい、
それと、今日8番、この8番、9番、すごく面白かったのでありがとうございます。ただ、ちょっとやり方に、こうした方がいいんじゃないかなと思いまして、こんなのがあるっぽいんだけど、ザッとはする感じだけどじゃなくて、ぜひ、がっつりと、これ、こういう提案したいんだけど、ちゃんと最後にそういうか言っていただきましたけど、そうやって、進めて、意思を持ってやっていただくと、もっと、激しいディスカッションができたんじゃないかなと思うので、ちょっとやり方としてのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。それとあと、全体を通してなんですけど、ポリシーワーキンググループの皆さん、今日一人の方も全員ここにいるはずなんですけど、谷崎さんは最後プレゼンになってますので、立花さんばっかそこにいらっしゃるので、なんかぜひ他の方のアクティビティを見たいなというのと、ぜひ8番9番の議論の時も、ポリシーワーキンググループの方の意見ももっと、立花さん、行きたかったなと申しますのは、一番重要な PDP のところで、チェアの判断に対して、ポリシーワーキンググループの他の人が文句をつけるというふうにおっしゃったと思ったんですけども、それができるんだよというか、要するにポリシーに関して一貫があるんだよということを見せていただけると、もっと雰囲気として安心かなというふうに思いましたので、ぜひポリシーワーキンググループの皆さん、お知らせだと思うんですけど、そういうところでも活躍というか見せていただけると嬉しいなと思いました。はい。以上でございます。
はい、ありがとうございます。非常に厳しいご意見ではございますが、はい、考えてまいりたいと思います。はい、他にご意見ございますか。はい、どうぞ、お願いします。
ポリシーワーキンググループの豊山と申します。貴重なご意見ありがとうございます。まさにおっしゃる通りだと思いまして、社員としての立花さんに少し頼ってしまっている部分も多いので、まあ、中では議論はしていると思うんですけども、まあ、表に出ていくプレゼンスというのはもう少しみんなで考えていければいいかなと思います。決してやってないわけではないと思うんですけども、もう少し頑張れるところがあるかなと思います。ありがとうございます。で、ここから先すみません、一個人としてなんですけれども、ですね、かつて V4 アドレスが枯渇する前に、もう10年ぐらい前から5年ぐらい前にかけて、だいぶタスクフォースみたいなものを JPNIC さんでやっていただいて、まあ、枯渇していくときにはこういうことやらなきゃいけないとか、まあ、CDN みたいなものがある、こういう活動するとかっていう話を、タスクフォース的なものとかワーキンググループ的なものでまとめていただいたと思うんですけれども、今これから先ですね、さらになくなっていきます。例えばジェフさん、ジェフ・ヒューストンのレポートだと、今後4年以内に完全枯渇します。 というか、もうあの割り振りも終わりますという話になってきたときに、じゃあその後僕らどうしていくべきかみたいな話を少し議論して、あの意見を出していくみたいな活動を、まあ、JP ニックさんがいいのかどうかわからないんですけれども、少し先んじて議論してこういう世界が来るんじゃないかとか、こういうことを考えておかなければいけないんじゃないかみたいな話を出していただける場とかを作るのがいいのかなと思うんですが、
あのですね、まあアドレス枯渇の話に関連してということで、レジストリの役目とは何かっていう議論っていう、要するにレジストリコミュニティっていうものは何ぞやって何をしていくのこれから先っていうような話っていうのは、実はちょっと前に LIPENTT、まあ、LIPE のコミュニティで実際に行われている、まあ、議論だったりします。要はポリシープロポーサーではないんですけれども、枯渇以降我々って何するのっていう提案という、提案という部分は分かんないですけど、あの実はこの提案というか議論の口火を切られたのは、今年の、ジョン・ポーテルアワードを受賞された、ライブの、前チェアの、ロボさんが、ライブのアドレスポリシーワーキンググループだったかどこだったか忘れましたけど、どこかに投げ込まれたということをやっておられますので、多分それと似たようなお話につながるのかなというふうに少し感じましたけど、違います、いかがですか。
あのかつてその枯渇する前にやったワーキンググループによって、キャリアはこういうことが起こりますよね、でコンテンツ屋さんはこういうことが起こりますよね、 ISP さんはこういうことが起こりますよねっていうことを整理したり、あとあのそもそもブラックマーケット的なあのお金で IP アドレスをやり取りする世界が来るから、それに備えて例えばこういうことをやっておくべきだとかいう、そういう、まあ、先見の明を持って資料をまとめた人たちがいたので、まあ、そういうのがあの今後多分 V4 本当に使われなくなって V6 に行くよねってなった時に、その移行期って何やんなきゃいけないのとかですね、多分どっかで V4 の価値って急激に下落してゼロになって、みんな V6 になるよねっていう世界が来るんですかね。僕は来てほしい。いやもう永遠に来ないです。みんなもあの V4 にしがみついてずっと生き続けますっていう、そういう世界からあのみんなで幸せに物質に行く世界みたいなものまで、こうグラデーションがあると思うんですけども、そういうのの内容を検討して、その中において IP アドレスを扱う人たちがここで気をつけなきゃいけないよねみたいなことを少し提言するタスクフォースみたいなものをやっていただきたいなというのが僕の思いで、それがあのすいません、あのポリシーワーキングなのか、あの JP ニックさんなのかわからないですけども、少しそういう話をできたらいいのかなと思いましたという話です。
ありがとうございます。アドレスポリシーのフォーラムで、まあ、やる内容なのかという話は、まあ、別途議論しておこうかなという かもしれないですね。はい、あどうぞ。すいません、ありがとうございます。
すいません、今の藤崎です。今のご意見に関してコメントというかなんですけど、基本的に RIR とか特に APN から見てると、もう V4 はいいじゃん、どうでもいい、 V4 のポリシーなんか話すなよって言っても言うぐらいなので、 V4 がどうなるっていう世界ではなく、もうみんな V6 に行く方向に進めていくんだよねっていう形でやってて、あの V4 の関してはもう気にしないでいいじゃんっていうのが一択じゃないかなと思ってます。ポリシーに関してもそうですし、世界に関しても、だからわざわざ V4 がなくなった時どうなるんだなんて、そんなことをあの今更もう議論のネタにもわからないっていうのは、あの私的に言う AP ニックとかの今の状況かな、それは IT も一緒で、基本的にはそこに労力をかけるぐらいだったら、もっと V6 を進めるとか、そっちの方に注力した方がいいじゃんというのが感じかな。
うん、そうですね。なんか、でも、あの、もう少しビジネス事情も含めて考えるべきかなっていう気がするんですけど。っていうのは、あの、まあ、それ、アーキテクチャとしては、もう多分、あの、その、トランジションどうするとか、V4 はこういう世界になって V6 はこう、でも移行の時はこういう課題がありますって、あの多分テクニカルにはもう終わってる話だと思うんですよね。ですがこれから本当に枯渇していた時に、じゃあビジネス立ち行かないですっていう人たちがそこに乗っかってくる時に、もう少し考えなければいけないことが多いのかなと思っていて、そういうのも含めて少し話ができるといいかなと思ったという話なんですけど、
クラリフィケーションで、どういう話をしているのか想像つかないんですけど、というのは RIR 経験を含めてもうだいぶありません。配ることもできません。で、何とかしてくれって言われてもできません。そこでじゃあ何をどう話すのがいいのかしら。で、テクニカルにはまあというふうにおっしゃいましたけど、解決策は無力しかないんですよね。そういう状況になってる。
多分その移行期というかですね、裸い期はありますよね。その裸い期を乗り切るための知恵を多分少しまとめなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、それは 今あるものだと不十分だと思っているという意見です。
いや、なので何をどう話したらいいのかっていうのが想像がつかないのでちょっと伺っているんですけど、というのは多分 AP ニックなんかを見てると地域的にも全然話が違いますし、日本なんかまだまともな方で、もう途上国の方々なんかも V4 アドレスになってもう死にそうになっているわけですよ。そういう状態でちゃんとした公平なディスカッションができると思うんです。
多分その実態をまとめて周知するとかっていう活動でもいい。
いや、なのでその周知することによって何が解決できるのかもよくわからないし、そもそも何をどうしたらそういう、それってなんかもうなんか V4 アドレスを取り上げて払い配り直すに近い議論にしかなりえないような気持ち。
多分僕の内なるモチベーションとしてはその危機感が多分非常に業界として足りてないので、それを加速するための支援をしなければいけないかなと。
まあそう、ありがとうございます。厳しい言い方をすると、そこに対応できない企業は去っていくだけの話だと思いますよ。
伊藤です。全く同じです。多分 V4 がまあなくなるっていうのはもともと多分経営リスクとして捉えなきゃいけないんじゃないですかっていうところも最初から多分あるんですよね。で、見てる、僕も見ていて、どこもっていうかほとんど考えてないっていうのが正直だと思うんで、やっぱりそれをもっと言っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうところですかね。で、まあ、ただ、本当は、どこから行けばいいでしょう。本当はもうリスクとして認識して、ただ対応すればいいっていうのが極論なんですけど、まあ、じゃあ、結構かかりますね。まあ、2、3年とかもっとかかるかもしれませんし、まあ、テストとかも当然必要ですし、まあ、計画立てて、それぞれでやっていこうよみたいなところになるんですかね。で、まあ、特に、僕のいる金融機関とかでも、全然その話、全然出てこないので、V6 やってるっていう事例も当然ないですし、そういうところもやっぱり詰めていかなきゃいけないのかなっていうところは、思ってはいるんですけど、さすがにそこまで経営意識もない人たちにどうやって説明しようっていうのもやっぱり困ってるんで、まあセキュリティもそうなんですけど、これも、同じかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。どうぞ。
少し前までなんか V6 を煽る立場だった森川ですが、まあ、仕事離れて、いろいろと、いろんなところでお話しますと、個人的にもあんまりリスクないんじゃないかなと最近も始めてます。つまり、当然 V4 で新しいものを作れません。新しいものやるんだったら V6。ただ、結構日本のインターネットと普及していて、新規に設置するニーズが実はそんなにないんですよね。だから既存で V4 で動いてるものを、あえて V6 にするモチベーションはないし、リスクも極めて低い。でそう言われてですね、僕も寝しのメタルならないかといろいろと深く突っ込んで考えましたけど、意外とリスクないだから唯一あるとすると、その携帯網が当然新規の設備ですから、ネットワークとしては日本の唯一ね、唯一と言っても日本は実は IT 全然伸びてませんからね。伸びてるのは携帯だけですよ。だから V6 しなきゃいけないので携帯だけで生きてみるかと。だから携帯の V6 に対応するためには V6 対応しなきゃいけないけども、そうじゃなければ何も V6 に対応しないからといってビジネスがあるかって真面目に考えると結構ないんじゃないかな。まあこれはもちろん私の試験であって知らなきゃいけないんですけども、まあそんなになんていうか、V6 の認識度が低いかとか、その日本の企業の経営者が IT リテラシーが低いからやばいんだっていうのは結構ビジネス者の思い上がりじゃないかなと最近思ってます。
はい、ご意見ありがとうございます。はい、ここは JPOPM29 の会場でございます。どうぞ。
はい、今のこの上さんのご意見はその通りだと思うんですけど、一方でさっき申し上げたように、外国、特に途上国は全然そんなことなくて、でアメリカもなんかちゃんと前向いて武力一生懸命やってるじゃないですか。で結局日本だけまたガラポゴになって後進国になってっちゃうのがすごく目に見えてるような気もし、なんかそのあたりはどうやってやっていったらいいかっていうのは考えなきゃいけないかなと思います。でそういうのも含めてちゃんと世界でもインターネットがうまくいくように現在RIR は V6 に本当に各地域ごとに注力してますし、トレーニングから始まっていろんなポリシーも含めてやっているというのが現状であって、というわけでもう V4 は考える必要ないとは言いませんけど、必要ないというか考えてもしょうがない、日本の中で考えることはあるのかな。さっきおっしゃったように日本の中はそういう状況なので考えてもしょうがないみたいな、逆に言うとだから外との関係しか言うようはないと思うと、なんかあんまり議論しても日本だけで議論しても嬉しくないし、世界とは話が合わないしという感じだなという気が今の綺麗だと思いました。はい、意見でございます。
ありがとうございます。一応、一応オープンポリシーアワーとオープンマイクということなんですけども、すごく話が、大きな話が飛んできたような気が、ちょっと少々しておりますが、はい。いかがですか。他の視点でも結構ですし、さっきいただいたその運営面での、ご要望であったり、ご意見であったりというのでも結構ですけども、何か、引き続きご意見あればいかがでしょうか。どうも。
ちょっとポンと置いたときにもう一本もはいよ。
はい、川端です。一般市民です。はい。
はい、
ちょっと全然また Vlog の話からどこかちょっと飛んでいってしまうんですけど、今まで何度かやってる、例えばジャノグとか、オペレーターのコミュニティともうちょっとコラボレーションしましょうよみたいな話っていうのは、最近なんか考えてありますか。ここでよく例に出すのが営林なんですけど、やっぱりそのバックトゥバックでミーティングを年に1回やってると、それなりに効果もあるような内容みたいな話をやっぱり聞くんですね。で、やっぱりレジストリ単独で、こういう議論をしてても、特にその Vlog ね、運用、もうレジストリはとりあえず壊るところで、あと運用するとかもお任せですみたいなのになった時に、なんかやっぱりそこをバラバラでやっていると、なんかやっぱ足並み揃わないなっていうのが、思うときもあるし、なんか困らず決まるしっていうのがあるんで、なんかもうちょっと、その人たち、そのコミュニティと、なんかやっていきませんか、やっていきましょうよっていう、なんかもしもアイデアがあればなと思います。
そうですね。ありがとうございます。オペレーターの視点でのご意見というのはすごく重要なと思う一方で、なかなかうまく巻き込むことができてないなというのは事実だと思います。でエイリンのお話をされたわけですけども、エイリン確かに年3回やってる2回年2回やってるイベントのうち片方は、ナノブとのバックトゥバックで1週間、後半の木金が営林で、前半の3日間がナノグというプログラムを組まれています。厳しい見方をしますけども、水曜日をもって人が入れ替わってしまっているので、ナノグから連続性を持って営林に参加している人はほぼ皆無です。むしろ、両方の関係者の、関係者が、それぞれのところに残っているというのが現状に私は参加してて見受けられています。事実、なかなかその、営林のメンバーミーティングの中でも、 あの活動によってうまく巻き込めてないじゃないかという、質問が、応酬があるという事実もあったりしますので、エイリンですらもやはり苦労してるんだなということをですね、すごく私は感じました。で、現状でもこの我々も多分同じことが起きてるのかなというふうに、まあ、やらないといけないことなので、やってみないとわからないところがありますので、なんかそういうことをチャレンジしてみる必要性というのは少し、まあ、感じています。で、以前は、JPOPM ショーケースみたいな形で、プログラムの一部として、併設イベントみたいな形でやらせてもらった時期なんですけど、最近はちょっとできてませんので、少なくともこの日本のコミュニティの巻き込みという意味では、少し、まあ、チャレンジをしてみる価値があるかなというふうには思いますので、まあ、少し、頑張ってみたいかなというふうに思います。ありがとう、コメントありがとうございました。どうぞ。
山口です。立花さんのおっしゃってることを今僕お聞きしててですね、私はもう何でも前からここに立っているわけですけれども、JPOPF が作られてからは非常にポリシーの話題以外を全てシャットアウトする傾向にあるのかなと、まあ、それまでは割と緩くて、まあ、今日ちょっとこのオープンマイクで話したような話も、まあ、割と許されていたし題材にもされてたんですけども、まあ、ここ数年はもうポリシーにならないものは一切、これポリシーじゃないからアウトとか、これは JP ニクさんの決めることだから、これ以上決められませんとか、まあ、全てを排除して順化しているのは JPOPF の方なのかなというのを私はちょっと感じてたんですね。で、じゃあまあこれがいいか悪いかっていうのは、まあ、それは後で考えればいいんですけども、じゃあ今後どうしていくかっていうところを考えると、やはり昔戻るべきっていうよりは、やっぱり間口は広げないと人は減っていきますし、より潤化した人しか残らないので、ポリシー、まあ今日もですね、ポリシーの議論が一個もないじゃないですか。もうもはや破綻してるわけですよね。これ、ポリシーを議論すべきところで、インフォメーションしかない状態。インフォメーション会議になっちゃってるという状態ですから、もうすでに逆にはそぎ落としすぎちゃったために、まあ話題自体が減ってしまったのかなと。まあ正直言って、まあそこは、まあ改善っていうかですね、まあ希望というか、例えばどうすればなるの、治るのかって言ったらですね、今言った、テクニカルな議論を、例えばするセッションを設けるとかですね、まあ一つのプログラムにそういうちょっと技術的な内容を、まあポリシー以外のプログラムを仕込んで、まあ、基調講演じゃないですけども、ちょっと技術的トピックな人を、例えば外部から人を呼んで、話してもらう機会を作ると。まあ、そうすると、そういうメニューに惹かれて、例えば、エンジニアの方が来て、徐々にコミュニティが広がる可能性もあるかなと思うんですね。今はもう本当にポリシー以外、話題がないので、今日若干アプリコットの話出ましたけども、アプリコットの話はしちゃいけませんって言われたら、そうかもしれませんねってなりかねない状態だったわけです。今はもう、ポリシーが NG っていう状況ですから、そこを少し直して、ワンプログラム、ツープログラム、そういう別のテクニカルセッションみたいなものを入れていくっていうのがいいんじゃないかなと私は思います。
ありがとうございます。
ポリシーワーキンググループの中村と申します。今いただいた、コメントすごく貴重な、コメントだと思ってます。で、ちょっと皆さんにご意見伺いたいんですけど。今この中で、技術的な話をやるっていうのもいいと思うんですけども、例えばジャノブの、その前に先ほどちょっと田島さんからお話あった、エイリンと、ナノブで人が入れ替わっちゃうっていうのがあるっていうのは話があったと思うんですけど、まあ、それは一つのファクトとして事実だと思うんですけど、日を分けるから入れ替わるんであって、例えばジャノブの30何点何人かみたいなところにこう入っていくとか、ポリシーアワーみたいなのをちょっと入れてもらうとか、そういうのを仮に考えたらどうでしょう。そういうのって
どうですか。意思がないからじゃ、ものを傷つける必要はない。
必要ない。
意思があったら声をかけられる状況がキープしてるんだから。やっぱり日本の
すみません、ちょっとマイクお願いします。
基本的にはやっぱりいろんなコミュニティっていうか、こういう会議体というかの役割を広げることには私は反対です。やっぱそうじゃないとみんな同じになっちゃうし、やっぱ狭くやるということが大事だと思ってます。 で狭くやって役割がなくなったら休止すればいいと思ってます。で狭くやるとじゃあリレーションが取れないんじゃないかっていうのは確かに漠然としたリスクってありますけども、現実的にはそれぞれの会議体は狭いけれども実際参加している人はクロスオーバーしているので、何かそのリレーションが必要があるイシューがあればちゃんと連絡を取れる状況が取れていると思うんですね。だからわざわざプログラムだとか開催日程だとかを細工してですね広くするっていうのはなんかその組織のなんていうか存続がなんか目的になってしまって本末転倒になってしまうので私としては反対です。
はい、他にご意見いかがですか。
他
はいどうぞ。お二人今挙手いかがですか。
シェピネックの方です。私ちょっと途中からなんで、もしかすると若干ずれた話かもしれないんですけれど、まあ、例えば仮にその JPOPM の目的を広げるっていう話だとすると、まあ、ちょっと確かに、今話に出てたように、いや本来のこの場の目的自体が、失われてしまうので、本来のこの役割というのはキープすることが重要だと思います。じゃあその会議体の目的とセッションは維持した上で、例えば他のイベントとバックツーバックでやる、例えば、まあ、ちょっとどの程度効果があるのかというのは、例えばナノブやエイリンの例など見ていても疑問ではあって、よっぽどうまくやらなきゃいけないかなと思うんですけれど、まあそういうふうにですね、まあ仮に今回のポリシー提案はオペレーターにも関わる内容が多いですということがあれば、まあ、ジャノブの方となんかどこか枠をもらって紹介をするとか、もしくは逆にこちらからですね、関係があるものを取り上げて紹介していくとか、相互の連携を取るということは、いいことなんじゃないのかなと思います。すいません、ちょっとよくわかってないんで発言してるんです
けど。いえ、多分コンテキストほぼ合ってますし、ファクトの説明まで合ってましたので、大変助かりました。ありがとうございます。はい、そうですね、やはり、コミュニティが活性化するというのは、その、まあ、運営財務は考えなきゃいけないことってあるんですけど、やはり、ファンクションというものをちゃんと維持するというのもすごく大きな命題で、やっぱりアジアパシフィックの中にたくさんある NIR の中で日本のフォーラムというのは手前味噌ではあるんですけれども、すごく、ちゃんとやっているという意味で、評価というものある一定の評価をいただいている側面があります。もちろん、内容が全て足りているかどうかという話はまた別の話だと思いますけれども、今後どうしていくかということはまた考えていくべきことかなとは思います。はい、あ、すみません、どうぞ。
はい、
しばらく経ったと思うとは、
やっていただ
きました。はい。
すみません、電池が電池から。
はい、すいません。
今
立花さんがおっしゃった日本のフォーラムって話なんですけど、ちょっと私が思う、あ、藤崎ですか、はい、日本のフォーラムの役割はすごく重要だと思っていて、そこのあたりはぜひ二人さんの先ほど APニックのポリシーの紹介いただいたのも聞いてご意見も伺ってみたいんですけど、結構最近途上国がいろんなポリシーが上がってるんですね。で、それって結構なんて言うんでしょう、地域の都合でポリシーを変えようって言ってるようなのがすごくあるような気がしていて、例えば今回出たのも大元はなんかビジネス的にプロバイダーを切り替えられるようにしたいから、プロバイダーがいじめるからマルチホームじゃなくて AF をしようっていうのが大元になっているような話があるわけですよ。なので、なんていうんでしょう、そういうのが繰り返されるとインターネット自体が変な風になっちゃうような感じがして、なのでちょっとこれまた大冗談で変なあれかもしれないんですけど、そういうところをちゃんと見ていって、必要な意見を必要な風に出してちゃんと誘導するようなのは日本の一つのアジア地域での役目なんじゃないかなと最近思うようになりまして、というところをぜひこの JPOPF でも担えるといいかなとすごく思うようになってます。なのでそういうところにもぜひ協力していただければいいかなというふうに思います。はい、
はい、ありがとうございます。どうぞ。
私はエピニックの奥谷です。今の藤崎さん のエピニックのフォーラムの状況なんですけど、私も全く観測として同じ印象を受けていて、 本当にこれはこれって難しいんですね、バランスが。というのはポリシーって別にJP ニックのようなレジストリーのためにあるわけではなくて、アドレスを使う人たちのためにあるっていうことを考えると、じゃあまあ、南アジアの人たちがこういうふうにビジネスの上でアドレスが欲しいって言ってる場合、じゃあそれを認めないのかっていうことにもなってくると同時に、全体のことを考えて、まあ、長期的にどの程度その資源っていうのを使っていけるのかっていうことで、そのまま何でしょうね、まあ、こういう需要があるからっていうのだけを聞いてていいのかって、そういった程よいバランス感覚っていうのを結構日本の人たちっていうのは得意だと思うので、相手の事情も考えつつ全体のことを考えつつっていうところで、まあ、貢献できるのかなっていうふうに思います。でそういったことを考えると、先ほどの話にも戻りますけど、やっぱ日本のオペレーターの人たちにももっと参加してもらった方がいいかなと思うんですよね。例えば私なんかはそのポリシーの動向は、まあ、追って知ってますけれど、じゃあこういう点が出た時に、いやこの問題確かに共感できるよ、運用上確かに困るよねっていうような感覚とかまではわからないので、やっぱり実際にインターネットを動かしている人たちから、果たしてそれが、まあ、本当に手助けになるのかそうじゃないのかっていうのインプットがもらえるといいかなということで、さっきの話につながって、ちょっとじゃあ飲むとかそういうところにももう少しこう参加してもらうように、うまくリーチできるといいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、トヨノです。すいません、今多分その運用されているとか実態としてそのオペレーションされている方々と、もう少し密な連携ができるということがあるんじゃないかとか、まあそれの可否の話をしているんですけれども、すいません、我々が、ちょっと私の疑問としては、日本の、まあ、日本だけじゃないのかもしれないですけど、先進国の、ネットワークの運用って、その運用されている方とアドレスみたいなものの管理をされている方ってジョブディスクリプションとして分かれつつあるんじゃないかと思うんですけれども、そういった件はどうなんですか。最近データセンターの方とお話をした時に、我々はオペレーションしてます、でも IP アドレスどうするんですかと総務部に言いますと言われたんですね。総務部に行ってこれ買ってくださいって言うと、まあ、それが JP ニックさんに総務部さんが出してるのか、それともよその会社さんから買ってくるのかわからないですけども、それはもう資産として別の組織体を管理してます。だからオペレーションする部隊と IP アドレスに対してそうなんかリーチしてる部隊って全然別ですと。で、少なくとも私が所属している会社は少し大きな会社なので完全に別ですし、でそのちょっと中小のデータセンターの方のお話を聞いてもそうだったので、もしかしたらそこを少し乖離してるんじゃないかなと。要はこういうアドレスに対して興味を持ったり資産としてハンドリングしたり、そういうことをやっている部署とオペレーションしている部署って分かれつつあるのかな。で、今ここにいらっしゃる方ってその両方をやってきたとか、そもそも会社立ち上げの時に AS 番号の取れもアドレスも取れば自分でルーター設定もしたよみたいな人たちの名残なのか分かんないですけど、そういう人たちのような気がしてるんですけども、今ビジネスの実態としてもしかしたら違うんじゃないかなと思ってるんですけども、川端さんのところに申請書を出してから来る方って技術者なんでしょうか。少なくとも JP ニックさんって今、そういうコンタクトとかも分けてますよね、テクニカルと。それがなんか如実に表してるのかなと思って、それが同一な人だったら多分オペレーターの方にリーチするというのはここの場の感染化になると思うんですけども、もし別な人だったら実態として別なんじゃないかなと思ってるんですけど。
はい、ありがとうございます。どうぞ。
私の最近の見方は確かに状況がそういうふうになっていると思いますけど、結局それで会社が大丈夫かっていうのは別な話で、そうなっているからもしかしたらアドレス取れないようになっちゃってるのかもしれない。要するに言われたことしかやらないからね。で、例えばちょっと前にどっかの会社がでっかいネットワークを作った時に、やっぱ技術者がこういうアドレスが欲しいからと言ってそれを上げて取るようにするわけですね。なのでどっちかというとそういう会社でそういう連携をちゃんとしてもらえるように、要するに、まあ、前々からありますけどアドレスポリシーって変えられるんだよね。だから何か欲しいと思った時にそれを変える努力ができるということをちゃんと分かった上で、そういう会社の中でちゃんと連携をしてもらえるようにうまく仕向けていく方が重要であって、別れているからもう意味がないとかそういう話は出てないよね。 逆に分かれているから故にその会社がビジネスやりにくくなっちゃってるっていう点がすごくあるのかもしれない。というのもなんか分かっていただけると嬉しいかなと思いながら、でももう不用はないし、どうしようもなかったり、V6 は別に考えなくてもらえるからいいなっていう話もあったりするんですけども、でもまたいろいろとあの意思はあるので、例えば最近あると思っているのは、この、あの、新しいもの、さっき森川さんがおっしゃった IoT とかそういうのが出てきたときに、あの、アベルってどっから誰がもらってどうするのかなっていうのが最近あの私が考えたい一種だったりするんで、あのもうあの広がっていくといろいろと問題が出てくるので、で、それをあの JP ニックにの言うがままになっている会社と、自分でなんか好きなようにポリシーを変える会社ではきっとビジネス的にも違いが出てくるんだなと思うので、そういうふうなところをうまく持っていければいいかなというふうに思います。というのは今の、というのは、ね、に関する私の意見でございます。はい。
はい、ありがとうございます。
ごめんなさい、そうすると、あの、その中間の、あの、事務屋さんは、リーチしなくても良い。オペレーターと話が、エンジニアと話ができていれば良い。
事務屋さんとオペレーター会社と連携をしてくれるように、その会社をうまく方向づけられたら、良いだろう、その会社というのは、
なるほど。両方いてもらった方が嬉しいんでしょうけど、はい、わかりました。
ありがとうございます。どうぞ。
はい、あの私の意見もちょあの富山さんのコメントにあの対してなんですけれど、ま、あのおっしゃってることは非常によくわかります。なんか私がずいぶん前にそのアドレス申請の処理とかやってた時にもあのそういうことは見受けられてました。もう本当に申請担当の人といわゆるそのアドレスをあの申請するオペレーターとは違っていて、ただまあ、一部の会社は申請担当の人がいろいろ決めてオペレーターがアドレス欲しいって言っても違うとか言ってる場合もあるのかもしれないんですけど、突き詰めてなんで IP アドレス配ってるかっていうと、結局ネットワークとかサービスで使うためですよね。そうするとそのオペレーターの人がこういうネットワークを構築したいと思ってアドレスが欲しいって思ってその要望に応えられるっていうことがなんか大事なのかなって思うんですね。そうするともちろんその申請担当の人の意見も聞けるのはあの藤崎さんが言ってたようにいいですけれど、別にあの自分が直接アドレスの申請をしたり管理をしてなかったとしても、こういうふうに動向があのポリシーが変わるとあなたのネットワーク運用、サービスにこういう影響があるんですけどどう思いますかっていうことはやっぱりあの聞いて参考になる話なのかなという気はあの個人的にはしています。
はい、ありがとうございます。まあ、あのいろんな視点で、まあ、あのご意見をいただいているような気がいたします。でまずは、まあ、あの人がたくさん集っていろんな視野からの意見がいただけるというのがまずフォーラムとして求められることだとは思います。でそこにですね、まあ、世代の幅が広がり、で内容の内容が、まあ、果たしてそのポリシーフォーラム自体が、まあ、何を考えていけばいいのか、何を維持していけばいいのかというのは、まあ、いろんな見方があるとは思うので、まあ、そのあたりも含めてですね、今後またポリシーワーキンググループの中で、話をして実際のアクションにつなげていったり、で実態としてここの場所でまたご意見をいただいたりということを繰り返しながら、少なくとも、まあ、その NIR のアドレスポリシーフォーラムというものは絶対に絶やしちゃいけないものだと思ってますので、これの維持には全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。はい、ということで、大体よろしいですかね。はい、ということで、それではですね、これをもちましてオープンポリシーアワーとオープンマイクは、終了とさせています。様々なご意見をいただきまして本当にありがとうございました。